ラブ&レッド。さあ、今週スタジオにお招きしたのは、映画配給やプロモーションを行っているオフィスリブラ宣伝担当の友清舞さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、友清さんなんですが、まあ、普段はね、映画会社で勤められていますけど、はい、ラジオって普段聞いたりとかしますか？
あ、聞いてます。特に仕事中はずっと会社内でラジオがかかっている状態なので。
嬉しいですね。
淡々とした作業の時とかはすごいラジオがあってありがたいですね、うんうん、最近の情報だったりとか、
うんうんうん、
普段あんまり音楽を聴かなくてですね、恥ずかしながら。
そうなんですか？
そうなんですよ。ただラジオのおかげで今流行りの曲を知れるっていうのが、う
ん
う
ん、確かにリリース前の曲バンバンかけていきますからね。今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、改めてこの番組はラブ&レッドと言いまして、 HIV 感染やエイズなどの問題に対しての予防啓発ですとか、 LGBT プラスへの理解をテーマにお送りしている番組です。そして今回はいよいよ週末から公開となります、今年のアカデミー賞で脚色賞を受賞、作品賞、主演男優賞、歌曲賞にもノミネートされていた映画君の名前で僕を呼んでをご紹介いただきます。まずこれ作品賞の、ね、本命じゃないかっていろんなところでメディアでもピックアップされていましたが。
そうなんですよ。
残念
残念。私も、まあ、すごい今回はライバルが多いアカデミー賞だったので
手強かったですね。
手強かったですね。さすがにゲイリー・オールドマンさんにはティモシー君はまだもうまだこう階段の段階かと思ったんですけれども、作品賞ぐらいはね、
うん、
取りたかったなと思いつつ、
うん、
やっぱりシェイプオブウォーターさんは強かったです ね,
ねでも今回の作品ってこう過去に遡っていくときにも絶対おすすめしたい作品の一つにもなってますよね。
そうなんですよ、うん、
時代にね囚われないと言いますか。改めてどういった作品なのか教えていただけますか？
はい、本作ですね、舞台が、1983年の夏なんですけれども、はい、北イタリアの避暑地を舞台にしておりまして、
うん、
大学教授のお父さんがいると、翻訳家のお母さんがいる間に生まれた17歳のエリオ君が、いつもこう夏になると避暑地を求めてこう北イタリアの方にちょっと住むんですね。で、うん、そこで、お父さんがいつもこう毎年大学院生のインターン生として、うん、学生を一人よこすんですけれども、そこでアーミーハマーが演じるオリバーさんと出会います。
うん、すごいセクシーな方ですね。
いや、素晴らしくセクシーですね。でまたこの映画ずっとこう避暑地っていうところで皆さん半袖半ズボンだったりとか、
そうなんですよ、
ずっと短パンで過ごしているとか、プールのシーンが多くて、なかなか女性にもこううっとりするようなシーンが多い作品にはなっているんですが、
うんうんうん
うん、でそこでこう17歳のエリオと24歳のオリバーが過ごすひと夏の思い出と、ひと夏の、まあ、情熱的な恋の行方を描いているラブストーリーになっております。
うん、はい、私もちょっと見させていただきましたけれども、
はい、
先ほどねお話の中でもありましたが、あの水辺でのやり取りのシーンが結構好きだったりして。
そうなんですよ ね,
ね、行ってみたいなという思いも、ね、ありながら、でもこの二人の二人ももちろんですし、その景色の描写の美しさだったりとか、あと二人の友情という言葉だけで本当に足りない絆を感じる作品でもあるなとも思いましたし、またこのティモシー君とアーミンさんの二人の全然違うタイプ
っていうのが
またナイスキャスティングだなと思いながら
本当に、うん、男性ってこう17歳と24歳って7年でこうも人間、体つきが変わるのかっていうところをすごく、ティモシー・シャラメ君本当にいい時に撮影を撮られましたよ ね、
まだ少年のあどけなさが、
そうなんですよ、まだ筋肉があるようでないような、うん、ちょっとスラーっとした細いキャラな体で、はたまたこうアーミーハマーさん、まあ、彼すごい背が高いの で,、
うん、
でかつ筋肉質なんで、うん、短パンを履いててももうほとんどそれ女性のホットパンツレベルなんじゃねえかっていう思うぐらいの、
本当にすごい短いけど似合っちゃ う, う、ね、
似合っちゃう。
この二人のストーリーっていうのがまたいいなと思いましたが、最後の本当に暖炉の前のねシーンがもう切ないなと思いながら、あそこの表情もねぜひチェックしていただきたいなと私は思ったんですが、友清さん的にはどうでしたか、この作品見てみて。
いや、本当に最初見た時にはもう少し、
うん、
もう少しドロドロするような作品になるんじゃないかと思ったんですけれども、
うん
うんうん、こう2人がくっついたり離れたり、こう思いが通じるか通じないかっていう、うんところの描写であったりとか、じゃあいざ思いが通じたてからのこう展開のスピード感っていうところからのその最後の ミーさんおっしゃっていただいた暖炉のシーンというところがねもう一番の見どころでして、ね、まあエンドロールが3分半ですかね、あの、うん、長回しのシーンがあるんですけれども、うん、もうそこに至るまでかつそのエンドロールのシーンというところが、うん、本当にぜひ皆さんに見ていただきたい作品になってます。
本当にあの性別関係なく胸は締め付けられるというかキュッてなりますよね。
そうなんですよ、もう今までこんな、ね、別に男性同士とか女性同士も関係なく、うん、男女間でも、うん、そうそう、こんな恋愛って今までしたことがあるのかなって思うぐらいの、もう
本当に情熱に身を任せという感じがありましたが、まあ、結末がどうなるかっていうのもね皆さんにご覧いただきたいところですけれども、Right knowledge, right knowledge. Love and Red. さあラブ&レッド、今夜お迎えしているのはオフィスリブラの玉木雄舞さんです。改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ昨年のアカデミーで作品賞を受賞しましたムーンライトをはじめ、近年 LGBT プラスを題材にした作品が結構目立ってきたりしておりますけれども、ねえ、玉木雄さん自身はこの傾向について何か思われること、感じることはありますか？
あ、そうですね、あの LGBT プラスの作品をやっぱりこう今回こうやって出演させていただく際に調べたんですけれども、
はい、
意外と昔からも作品賞とかでノミネートされていたり注目を浴びていた中、うん、本当に近年ですかね、日本での浸透っていうものが多くなってきたのかなっていうふうには思っております、うん、あの映画だけではなくドラマとか、
うん、
インターネットドラマも含めてですね、うん、なんかそういった作品がよく見られるような世の中にはなったのかなっていうふうには思っております。
なんか今まではどうしてもこう主役というよりも脇役の方がそういう方で多いっていうのはありましたけど、近年の本当にもうメインで、
そうですね、
その人のストーリーとして描かれてるっていうのが、しかもどの作品も結構濃いと言いますか、
そう結構ちゃんと本当にそういう当事者の方たちにインタビューというか取材をした上でそういった作品に落とし込まれていたりだとか、あの今回の君の名前で僕を呼んでの脚色、ごめんなさい、原作者の方もですね、
はい、うん、
実際には自分は同性愛者じゃないっていう風な公表をされてはいるんですけれども、うん、一応自伝小説っていう風な言われ方もされているので、
うんうん、
あのひとえにそのじゃあ自分がどっちかっていうところまで決めないでもいいっていうような世の中になってるのかなっていうふうにも思いました、うんうん、
本当にお互いの思いで、
そうですね、
動かされてっていうのがね、
人間として好きになる、
うんうんうん、
心が動かされるっていうようなところも、うん、こうなんていうんですかね、近年の作品の見どころであったりとか、うん、特に LGBT だから見よう見ないっていうところの枠も超えていけるんじゃないかなっていうふうな希望は持っております。
うん、本当に作品の幅も広いですから、これからまたどういった作品が出てくるのか紹介する側も楽しみでもありますよね。
そうですね、どんどん見たくなります ね、 ね、
うんうんうん、さあ改めて今回の映画君の名前で僕を呼んで、いよいよ4月27日金曜日から公開となります。では最後になりますが、リスナーの皆さんへ玉木雄さんから作品の PR を改めてお願いします。
はい、君の名前で僕を呼んで、残念ながらもアカデミー賞では作品賞と主演男優賞他を逃してしまったんですけれども、それだけではない、あのぜひ皆さんに見ていただきたい作品にはなっております。同じくですね、そのアカデミー賞で絡んでいたシェイプオブウォーターやペンタゴンペーパーズ等々にも出演されているマイケル・スタールバーグさんっていう方がいらっしゃるんですけれども、
はい、
彼が、ティモシー・シャラメ演じるエリオのお父さん役で出てるんですね、
うんうんうん、
で彼の最後のシーンっていうところが本当に心に残る、セリフも多くですね、若い子が見てもじゃあ自分が父親になった時、家族になった時、自分がじゃあ当事者になった時のいろんな方からも見れる作品にはなっておりますので、ぜひぜひ幅広い多くの方に見ていただければと思っております。
はい、ありがとうございます。本当にお父さんめちゃくちゃいいこといいなって、
いいこと言いました、ね、自分がじゃあ息子にこういうことを言われたら、うん、こんな返事ができるのかなっていうのをちょっと教科書になるようなぐらい、う
ん、なんか素敵な家族だなっていうのを見てましたよね。改めてそういった部分も注目しながら見ていただきたいです。君の名前で僕を呼んで、京都ではティージョイ京都ほか、大阪は大阪ステーションシティシネマ、東方シネマズナンバほか、兵庫はシネリーブル神戸ほかで公開となります。 4月27日金曜日から公開です。ということで今週は君の名前で僕を呼んでを友紀夫さんにお話をお伺いしましたが、いよいよゴールデンウィーク突入ということで、友紀夫さんには来週もご登場いただきまして、ビデオ配信で楽しめるおすすめの LGBT 映画についてご紹介いただきます、はい、なので次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで今夜ご登場いただいたのはオフィスリブラの友紀夫舞さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。 Love and Red AIDS is not over.